リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
皆さん、この一週間ご苦労様でした。頑張られましたよね。で、このところに帰ってこられたということを本当に嬉しく思いますけれども、この状況、もう思いがけないことが起こって私たちびっくりしているんですけれども、でも賢くやっぱり生きるべきだなと思うんですね。ニュースを見ますと、韓国の教会でまた一つの教会がクラスターが発生して、感染者が起こったという記事が載っていたんですね。で、韓国はまだ学ばないのかみたいな、この見出しがついていたんですけれども、まあ、学ばないというわけじゃないですけれども、ちょっと油断するとそのようになってしまうなということじゃないかなと思うんですね。油断をしないで、決して、感染者を起こさないという気持ちは大切だと思うんです。と同時に、過剰な、防衛と言いましょうかね、いうのも、私は必要ないんじゃないかなと思うんですね。感染を起こさないギリギリのところでですね、私たち知恵を使って快適にですね、気持ちよく生きられたらなと思っています。この礼拝も、感染を起こさない、なおかつ気持ちよく礼拝ができるという形にしたいなと思っています。まあ一番危ないのが私たちのこの口から出る飛沫というものですね。飛沫が出さえしなければそれは大丈夫だということなんで、まあそのためにそのマスクというのは私たち自分を防衛するためにマスクをしていると思っていますけれども、実はそうじゃないんですよね。もしも自分が感染していたら他の人をうつさないという、まあ、愛がこのマスクなんです。ですから、まあ皆さん自分を守るためと思ってマスクしてますけれども、そう思いながらもみんながマスクをするならば感染は広がらないということなんですね。で、危ないのが、まあ大声を出すこと。一番危ないのがくしゃみとか咳とかですね。いうのが危ないんですね。で、そういう時はマスクで防げるけど、でもマスクをしていても出るので、できたら、ハンカチとか、いうので、こう、防ぐとか、それがないときは、この袖とかね、なんかでこう、防ぐ。手でやるのが良くないですよね。手にまたこう、ついて、それがまた他の人たちに広がっていくというので、それをしていたら大丈夫ですし、私思うんですけどね、この説教の間、皆さん、話されませんよね。これはね、安全だと思うんですよ。だから、説教の間、私はちょっと外されても構わない。その代わり、絶対喋らないってことですね。で、もしもくしゃみが出そう思ったら、すぐに、この咳エチケットでですね、していただくならば、ちょっと、外していただいても構わないんじゃないかなと、思うんですね。喋らないということですよ。喋るのは私だけですね。ということですね。はい。知恵を使ってですね、上手に、このコロナの時をですね、乗り過ごす。乗り越えていきたいなと思います。はい。今日もですね、聖書のから福音を、聞きたいと思います。今日の聖書の箇所は、これも、聖書の中では有名な部類の箇所なんですね。エルサレムのこの神殿の中で、美しい門と言われている門のところにいた足の不自由な人が癒されたということです。そこに、弟子たちがですね、二人行ってですね、ペトロとヨハネが行って、そして、そういう方が、まあ、不自由なので皆さんを助けてくださいと言ってですね、お金を求めて座っている。それに対して、いやいや、私はお金ありませんよと。けれども、私が持っているもっといいものをあげましょうと言って、イエス・キリストの名によって歩きなさいと言ったら、この、たちまち足が丈夫になって、こう歩き出すことができたというすごい奇跡が起こったということなんですね。素晴らしいなと、思いますけれども、ちょっとドキドキするところでもあるんです。そういう病気の人とか、 そういう方々に対してイエスの御名によって立ち上がりなさいって言って、こう直ちにその病が癒えて元気になられるということが起こったらいいなって思うんですね。で、イエスの名によってってこう言って、もしも起こらなかったら、もしかしたら私の信仰が足らないのかなとかね、その人の信仰が足らないのかなみたいなことになってしまう。ちょっとこうドキドキするというか、ちょっとできないなとかで、そんな風に考えるんですけれども、でもこの聖書の箇所はそういうことをしなさいよとかね、それをしてうまくいかなかったらあなたの信仰が足らないですよと、もっと神様を信じなさいよということを言いたいのかなと思うんです。そうではないんじゃないかなということですね。聖書を読みますと、まあ、旧約聖書もそうで、新約聖書もそうで、いろんな奇跡が起こっていますね。イエス様が起こされるし、人たちもこう起こす、いろんな奇跡が起こっている。子供たちの、この小さな子供たちが書いた神様への手紙という、この小さな絵本があるんですけどね。その中に素朴な子供たちの書いたことがあるんですけれども、神様に言うんですよね。神様、あなたは昔はすごかったんですね、とかですね、いう、その気持ち分かりますよね。聖書の時代はあんなにいろんな奇跡がバンバン起こっているんだけれども、今はあんまり起こらないなと、神様ちょっと年取ってきて力が弱ってきたのかな、みたいなね、ことを思う。まあ子供たちがそう思うのも仕方ないかなと思うんですけれども、そうでしょうか。昔は起こったけれども今は起こらないということなんでしょうか。まあ、神学者でこういう考え方をする方があります。この新約聖書の時代、このような奇跡が起こって今は起こらないのは、それは聖書ができる前の過渡期だったからでしょうかね。聖書がまだ分からなくて、みんながこの導き、どう導かれたらいいか分からないという時は、神様は奇跡によって導かれたと。でも聖書が完成したならば、もう皆さん聖書を読めば神様のことわかるから、その奇跡は必要ないんだよ、という説明をする方もあります。まあそれも一つのこの説明の仕方かなと思うんですけれども、いやそうじゃないんじゃないかなって私はこう思うんですよね。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも変わりません、という言葉があります。神様も一緒ですよ。新約聖書の時代だって今の時代だって、神様は変わらずに働いておられる。あの時代特別に働かれて今ちょっとお休みをしておられるということではないんだと。もう創世記の一番最初からずーっと神様は変わらずに働いておられるということではないでしょうか。新約の時代に起こったことは、私たちのこの時代にも起こることであり、それを期待してもいい。で、反対に新約聖書の時代にも起こらなかったことがあるということです。イエス様は、癒しをされましたけれども、癒しをされないということもあったんですね。人々がイエス様、朝早くイエス様がお祈りされていると、弟子たちが呼びに来るんです。皆さん、人々が待ってますよ、病気を癒してくださいと言って待ってますよって言ったら、イエス様はですね、わかりました、じゃあ帰って行きましょうって言われなかったんですよ。じゃあ他の町に行こうかと言われたんですよね。人々待っているのに、他の町に行って福音を述べ伝えようと言って行かれたということが書いてあるんですよね。で、そういう待っている人たちは、あれ、イエス様帰って来られなかったな、ということになったんですよね。癒される人がいる。癒されない人がいる。癒されても感謝だし、癒されなくても感謝なんだ、ということじゃないでしょうか。ねえ、いろんなこの、病の人ありますしね、障害を持った方がいる。今自分は健康だと思っても、いつ何か事故にあってですね、この障害を持つかわからない。じゃあそういう人がみんな癒されるかと言ったら、そうではないんですね。そうではない方々もたくさんおられる。まあそういう意味 ではですね、今この世界はコロナというもう全世界が障害を負ったと言えるのではないでしょうか。そして神様癒してくださいと一生懸命お祈りしているという状況ですね。けれど皆さん、この足の不自由な人がいて、この人はやっぱり気の毒だなとは思います。じゃあそうじゃない周りの人は、こう不自由じゃない人がいて、その周りの人は幸せかということですよ。どうでしょうか。そういう人はもちろん足の不自由はないんです。じゃあ幸せかと言ったらそうではない。他のいろんな問題があってですね、他の悩みがあるんですよね。じゃあこう足がこの人が足が治ったらね、もう何も言うことはない、ものすごい幸せになれるかと言ったらですね、まあ治った時はしばらくはそうだと思いますね。けれども人間それが当たり前になってですね、今度あれが足らないこれが足らないということになるのではないでしょうか。私たちもコロナの前はコロナがなかったので自由に話ができてできたんですけど、その時に幸せ、すごい私は幸せだと思っていたかというと、そうじゃないですね。心配なこと、不安なこと、恐れること、その時もあったんですね。それに加えてコロナが起こったということであって、じゃあコロナがなくなったら幸せになれるか言ったら、前の不幸せな状況にまた戻ったに過ぎないではないでしょうか。ですからこのところですね、足が癒されるとか癒されないということではないということなんですよ、皆さん。それが治ったならば、あと幸せですよということにはならないということではないでしょうか。ね、今日の第一のポイントですね。必要なものはこの世のものではないということ。これが第一のポイントですね。ペトロがその方に言います。私には金や銀はない。ですね。私には金や銀はない。あなたに必要だというのは、あなたは今金や銀が必要だと思っているかもしれない。それがあったら幸せになれる。それがあったら何とか生きていけると思っているかもしれない。まあその金や銀は必要だけれども、本当に必要な、あなたにとって必要なものは金や銀じゃないですよ、と、この、ペトロさんたちは言っているんですよ。そして神様が私たちに言われていることもそうなんですね。あなたが必要だと思っているのは金や銀じゃないですよ。この世のものではないんですよ、ということですね。いろんな問題があり、いろんな悩みがあり、心配事なことなことがあって、それが解決したいって、もう、その時は私たちそう思うんですね。今はコロナですよ。もう、私たちの家族も8時になったらですね、コロナの携帯がピピピとなって、あ、コロナだったというのですね。こう、お祈りを一斉にみんなこう、短いお祈りをするのをずっとしている。なんとかこのコロナが解決してほしいと願って、いる。ですね。けれどもコロナ解決が本当の幸せの究極の問題ではないんだということであります。そのことを皆さん間違ってはいけません。こう何かないとか不安だとか恐れるとかいうのはありますけれども、今その問題が心配ですけれども、それが本当の私たちの問題ではないんだと。金や銀ではないんだと。この世のものではないんだ。この世のものであれを得てこれを得て、こんな風になったら私は幸せだと私たちはその時は思うけれども、それは間違いだ。それは本当の解決ではないんですよ。金や銀ではないんですよ。ということを知らないといけない。もうこれ、口を酸っぱくして言わないといけないですね。お金でもないし、この学歴でもない、地位でもない、人からあなたは素晴らしいよと褒められることでもない。それらはみんな金や銀です。ね。あなたはこんなすごいことしたから立派ですよ。と言って、まあ人から褒められたら、それは嬉しいことは嬉しいんですけれども、それだけですね。桃谷氏を昨日、この、印刷して作ってくださいましたけれどもね。桃谷氏にこう、皆さんいろいろ書いてくださってですね。で、その書いたことに対して反応がありますか？反応あったら嬉しいですね。あなたこの間書いてたね。とても良かったよって言ってくれた人がいたら嬉しいですけどね。 ほとんどないじゃないですか。そうですよね。だけれども、あ、よかったなと思ってる人きっといると思うんですけれども、こう、まあ言うまでもないというか、言おうと思って忘れていたとかいうのがたくさんあると思うんですね。それがないと私はせっかく書いたのに評価されないってと思ったら残念ですよね。それを求めて、ああ、私は一生懸命やってるけど認めてくれないからと思ったら、それは間違い。まあ、何がいいとか悪いというのは、まあ、この世の人たちが自分で決めることなんです。いいとか悪いとかですね。これが素晴らしいとか、これがダメだというのは、この世界で人間が勝手に決めること、この広い宇宙の中で、その広い宇宙のちっぽけな地球の、で、その中でも小さい小さい日本の、小さい小さいこの大阪の中で誰が言ってることなん、もう宇宙の中でもう見てみたら、その辺のそれが何のことになろうということを私たちは気にしている。それが金や銀だということですよ。金や銀は私はない。私にはない。なくてもいいんですよ。ということですね。それが第一のポイント。ですね。必要なものはこの世のものではない。で、何が必要かというと、ナザレの人、イエス・キリストの名によって、イエス・キリストなんですよ。イエス・キリストがあれば、もう他に何にもいらないということであります。まあ、イエス・キリストというのは神様、神様の愛という、神様が認めていてくださるということさえあれば、他何にもいらないんだということです。とっても大切なことですよ、皆さん。この世のもの何一つなくても、神様が、いや、私はあなたをちゃんと見ているよ。あなたを認めているよ。あなたがそこにいることを喜んでいるよ。と言ってくださったら、もうそれだけであと何にもいらない。この世界のもの何一つなくたって構わないほどのものというのが神様の愛であり、まあ神様の承認。と言いましょうかね。私はあなたをちゃんと認めているよ。誰が認めなくても私はあなたを認めているよ。あなたは頑張っているよ。あなたはよくやっているよ。あなたは今まで一生懸命やってきているよ。その辛かったこととかね、認められなくて本当に悔しかったこととかね、馬鹿にされて残念だったこと、いろんなことはあるけど、みんな知ってるよ、分かってるよ。でも私はあなたを認めるよ。というのは神様であり、あなたを認めるからイエス・キリストをこの世界に送ったんだよ。あなたを認めているからイエス・キリストはあなたの罪をみんな背負って十字架にかかって死んで復活したんだよ。あなたを認めているから聖霊がこの世界に来てあなたのそばに、いや、あなたのうちにいるんですよ、と言ってくださっている。もうそれだけで十分なんですよ。この世の金や銀は何もなくても、誰から褒められなくても、誰から認められなくても、こんなこと何でもないのがイエス・キリストの名、イエス・キリスト自身、イエス・キリストに現れた神様の愛ということです。イエス様は十字架にかかられ、そして最後言われます、ヨハネの19章30節、イエスはこの葡萄酒を受け取ると成し遂げられたと言い、成し遂げられた、もう神様の救い、神様の愛というのはここでも完全に完成したんだですね。新改訳聖書はこの完了したと言われた。旧約聖書はですね、すべてが終わったと言われた。もうイエス様がこの世に来られて、もうすべきことはもう完全に終えた。私たちの救いを完成し、神様の愛をすべて人間に注ぎ込んだとイエス・キリストは言われたんです。それほどの恵みを受けている。それが私たちであり、この足の不自由な人もそうですよ。足が不自由だって誰からも認められなくて、馬鹿にされて、もう邪魔者にされている。もういなくてもいいんじゃないかなと思っている。けれどもそうじゃない。ちゃんとこの弟子たちを通して神様は見ておられて恵みを注いでいる。あなたは神様に愛されている、認められている、祝福されているんだよということですね。 皆さん、これさえあればいいんですよ。これさえあれば何もいらない。いつか天に皆さんが変えられたとき、そのことがはっきり明確にくっきりわかりますよ。ああ、そうだ、本当にそうだ。この世のものはみんなもう糞土のように、もうなくてもいいものだったんだ。でも神様がおられ、神様が永遠の命を与えてくださり、聖霊を与えてくださり、神の家族の一員としてくださり、天国に迎えてくださっている。もうこのことがあれば、いらなかったんだ。なんと金や銀、ねえ、糞土のようなものを私は求めてきた人生だったんだろう。そうではない。神様の愛を喜んで、そして、感謝して生き、その愛を証しする素晴らしい人生を送りたかった、と後悔するんじゃないかなと思うんです。でも今、私たちは生きていますよ。後悔するんじゃなくて、その生き方をしましょうよ。イエス・キリストの名は皆さんに与えられています。もう完成したものとして、もう何も付け加えるものがないものとして与えられているのであります。で、第3のポイントですね。神様の愛を信じて生きようということですね。この、立ち上がり歩きなさいということですね。立ち上がって歩く。神様の愛を信じて生きるということですよ。力強く生きる。周りの人はですね、私たち、私のことをどう思っているのかな、と。ねえ、つまらない人間だな、価値がない人間だな、いてもいなくてもいい人間だな、とか、もしかしたら思われているかもしれない。でもそれはその人がそう思っていること。でも神様は何と思ってくださっているかというと、いや、そうじゃない。私はあなたを愛している。その証拠にイエス・キリストはこの世に来たんだよ。あなたのために十字架にかかったんだよ。ということを信じることですよね。この御言葉を聞くというか、いうのは、まずそのことを聞くことですよ。聖書のことを。神様が私を愛してくださり、祝福してくださり、認めていてくださる。という御言葉をまず聞くことですよ。私はあなたを愛している。神は愛であると聖書にありますね。これは翻訳するならば、神様は私を愛しておられると訳さないと意味がないことですね。神様は草加牧師を愛している。まあこれは素晴らしいんですけれども、皆さんにとって、まあ関係のない人は関係のないことになってしまいますよね。じゃなくて、神様は、まあ他の人も愛しておられるけれども、取りも直さず私を愛しておられるということを信じることですよ。信じていいんですよ。信じるべきなんです。神様は私を愛しておられる。まあ、客観的に見て、いや、そんなに愛される人間かな。そんなに素晴らしい人間かな。失敗をしていないかな。間違っていないかな。もう考えること、ろくなことしか考えていないな、と自分では思うんですよね。でも、それはあなたが思っていること。自分であなたが自分の評価をしていること。それは、宇宙の中の、地球の、日本の、その大阪の皆さんの、ちっぽけな皆さんが、あなたが自分でそう思っているんですよ。何が正しいかというと、神様の評価ですよね。いや、あなたが自分で自分はそうだと思っても、それはあなたがそう、自分でそう思っているだけ。正しいのは私の評価ですよ。あなたのために、あなたを愛して、十字架にイエス・キリストをつけるほどあなたを愛しているという、私の愛を信じてくれ、ということですよ。ここにイエス・キリストの名によって立ち上がるというのは、そうだ、私は愛されているんだ、私は価値があるんだ、私は生きていていいんだ、人が何と思うと、自分が何と思うと関係ないんだ、と信じること、そして自信を持って、確信を持って生きること、それが、こうですね、立ち上がり、歩きなさい、ということですよ。ね。この聖霊に満たされるということですね。もう聖霊に満たしてくださいって一生懸命こう、何年も何年も私は祈ってきたんですね。その祈りは間違いではありませんけれども、 でもそう祈ると同時に、今もう私は満たされていると信じることも大切なことなんですね。聖霊が来られると自動的に元気になるかと言ったら、そういう時もあります。そういう時もないことはないです。あります。けれども、そうじゃない時の方が多いんですよね。何も変わらない時というか。何か嫌なことが起こった時とか、誰かにあなた間違ってるよとか、こう非難されている時は、私たちはがっかりしてしまうんですよね。でも私たちががっかりしようが、その人がなんて思おうが、聖霊は私たちのそばにいてくださり、もう満たし続けていてくださるんですよ。そういう時も、いや、私は神様に愛されている、私は聖霊に満たされていると信じるべきなんですね。そう思うと、何かこう安心するというか、元気になるというか、あ、またやってみようかなという気持ちが起こってくるんですよね。それがイエスの名によって、立ち上がること、そして生きることですよ。皆さん自分が言うこと、自分の思いとかいうのを信じてはいけません。それよりも、この神様の言葉、聖書の言葉を信じることです。イエス・キリストの名によって、立ち上がり、歩きなさいとおっしゃっています。安心して立ち上がってください。安心して信じてください。どんな人も、過去どんなことがあったとしても、いや、私は神様に愛されている。信じて、立ち上がり、今週も生きてまいりましょう。お祈りをいたします。神様、あなたの尊い皆を褒めたたえます。今日も礼拝に導いてくださって、この福音の恵みに預からせてくださって感謝をいたします。私たちもこの美しい門にいて、この世の金銀を求めているものでありました。この世の癒し、この世の成功、この世の成績、この世の賞賛、人に求めて、認められることを求めて生きています。そしてそれをなかなか得られないので、イライラしたり、焦ったり、人を妬んだり、恨んだり、悲願だりしているものであります。私たちは決して幸せではありません。それはこの世の金銀を求めているからです。そうではなく、イエス・キリストの名があるよ、とあなたは今日教えてくださいました。神様、あなたは私たちを愛してくださり、イエス様の十字架によって救い、清め、神の家族として、天国の一員として受け入れてくださいました。私たちはそのような恵みに預かれるような素晴らしい人間ではありません。全くあなたの憐れみによるものです。けれどもそれを私たちは今受けています。もうそれはこの世のもの、この世の金銀は何もいらないというほどの価値のある素晴らしいものであります。イエス様はそれを完成してくださり、私たちに与えてくださいました。ありがとうございます。けれども私たちはそれがどんなに素晴らしいものかまだまだわかりません。どうか知恵と啓示の霊を与えてくださり、それがどんなに素晴らしいものであるかをますます悟らせてくださるようにお願いをいたします。けれどもそれがわかってもわからなくても、それが与えられているというあなたの素晴らしい事実は変わりません。この世の金銀を求めて生きるのではなくて、イエス様から与えられたこの恵みを心から信じて、立ち上がってこの一週間も歩んでまいります。私たちの歩みをどうか導いてください。このコロナが蔓延する世界であります。もう困難に満ちた世界であります。けれどもここにあっても、その現実に惑わされないで、神様の恵みにもう生かされているということを信じて、希望を持って生きていきます。お導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ではしばらく聖書の時を持ちましょう。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。